本日、横谷渉先生を通して、メッセージをいただきますけども、本日いただく、聖書の箇所をお読みさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所は、マルコの福音書12章1節から12節。新改訳聖書第3版では、新約聖書の90ページ、そして第2版では83ページになります。では、お読みさせていただきます。マルコの福音書12章1節から12節。それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って滝を巡らし、酒舟を掘り、櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。季節になるとブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。ところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこでもう一度別のしもべを使わした。彼らは頭を殴り恥ずかしい。また別のしもべを使わしたが、彼らはこれも殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれど、彼らは袋叩きにしたり殺したりした。その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。すると、その農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして、彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外へ何にするか。ところで、ブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて、農夫もとも打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまう。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか？家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとした。やはり群衆を恐れた。そしてイエスを残して立ち去った。本日は、横谷渉先生を通して、ぶどう園の例えで、という言葉をいただきます。
それでは一言お祈りをして、ご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、あなたの尊いその御言葉を今から共に味わっていきたいと思います。主がこの聖書の箇所から今日ここに集われたお一人お一人に語りたいと思っていること、またインターネットを通じてこの説教を聞こうとするその方々にあなたが伝えたいと願っていること、主がどうか今このしもべを通して語りかけてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス・キリストのその生涯を描いたこのマルコの福音書ですね。福音書の中で最初に書かれたと言われているこの書簡から一章一節からずっともう2年ですねかけて学んできました。今日から12章に入ります。前回の学びで何の権威によってこれらのことをしているのかという最初立法学者長老たちの質問に対しての答えが今日の例えの中にも記されています。そして、イエス様は、たびたび大切なこの真理をですね、伝えるときに、例えを用いて話をされました。今日も、ここから3つのことを共に覚えたい。その 例えを通してイエス様が伝えようとした真理について3つのことを共に覚えたいと思います。まず最初にここに書かれている内容を少し見ておきたいと思います。一節ご一緒にもう一度皆さんと声を合わせてお読みしたいと思います。3、はい。それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人が葡萄園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。ある人というのは、ここでは明確にされていませんが、神様のことを指しています。イザヤ書の5章にですね、神様が葡萄園を作ったという例えが、神様ご自身の口を通して語られています。葡萄園というのは、その旧約聖書の背景で読むなら、イスラエルになるわけです。皆さん、葡萄園って見たことあるでしょうかね。イスラエルでは一般的に葡萄というのが、ポピュラーなこの食べ物というか果物として、出てきます。前回というか、以前にはですね、イチジクの木っていうのを一緒に学びましたけども、ブドウもイチジクと同じように、イスラエルの人たちの生活の中に本当に親しく取り込まれている果物であります。ここに、ブドウ園を作ってですね、柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけたという人の話がスタートするわけです。当時のイスラエルにはですね、このように自分の土地ではなくて他人の土地にですね、を借りてですね、賃金を払って、そして作物を作る、いわゆる日本的な言い方すると小作人っていうんですかね、自分の土地じゃなくて人の土地を使って農業をするという、そういった人が、たくさんいたそうです。イエス様も、この、いわゆる祭司長、立法学者、長老たち、またそれを取り巻く、ユダヤの群衆たちが、よくイメージできる例えをここで持ち出しているわけです。柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建てというのは、すなわち、準備万端だったということですね。もう全部準備は整えて、この人は旅に出て行ったということであります。じゃあ2節ご一緒に声に出して、3、はい。季節になると、葡萄園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。季節というのは、葡萄のなる季節であるわけです。このイスラエルでは葡萄は8月から9月の時期に収穫が取れるそうです。ただこの文脈からいくと、ブドウ園を作って、そしてブドウが、木が育って、最初にブドウがなる、実のなる頃、というふうに解釈するならば、4年か5年経った頃っていうふうに、4年か5年経った7月か8月頃、8月か9月頃っていうふうに読むことが適切かと思います。いずれにしても、ブドウが熟した頃ですね、ブドウ園の主人は当然のことながらしもべを農夫たちのところに使わしてその分け前を取ろうとしたわけです。ではちょっと長いですが3節から5節までをご一緒に3、はい。ところで彼らはしもべを捕まえて袋叩きにし何も持たせないで送り返した。そこでもう一度別のしもべを使わしたが彼らは頭を殴り、恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたところが、彼らはこれも殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋叩きにしたり、殺したりした。ひどい話ですね。イエス様が例えておられる話、実話ではないわけですけども、ここでイエス様が例えて話した話っていうのは、とんでもない話。であるわけです。土地を貸してですね、その仕事を与えて、そしてその農夫たちの生活を養う主人の当然の権利をここで、 その農夫たちが拒否するわけですね。そして収穫を収めないばかりではなくて、使わしたしもべを殴りつけ、恥ずかしめ、そして殺してしまったというわけです。それも一度きりではなくて、何度も何度もそうしたということですね。五節には、多くのしもべをやったけれどもと書いています。何度も何度もということが、ここで強調されています。続けて、六節から八節、最後、一緒にお読みしたいと思います。三、はい。その人には、なおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。すると、その農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。最後までこのイエス様の例えは、ハッピーエンドではなく、悲惨な終わり方をします。このブドウ園の主人、どういうわけか、その最愛の一人息子をですね、彼なら敬ってくれるだろうと思ってですね、使わすわけです。しかし農夫たちは、この最後の息子をも殺してしまって、ブドウ園の外に投げ捨てたという内容。これが今日、聖書が、イエス様が例えとして語られた内容であります。皆さん、なんとなく話の概要はつかめたでしょうか。今日、ここでですね、聖書が繰り返して教えていることがあります。それは、ブドウ園の主人が何度もしもべを使わした、最後には息子を使わしたにもかかわらず、農夫たちがそれを拒み続けたということであります。今日の聖書、この文脈でですね、聖書が私たちに強調していること、伝えたいと思っているコンテキストは、何度も何度もこの主人はしもべを送ったにもかかわらず、その農夫たちはそれを拒否し続けたんだということであります。今日最初に覚えたいこと、それは私たちの罪、人間の罪とは何かということであります。今日の聖書の箇所が私たちに教えていること、それはこの農夫たちの姿であるわけですけども、それは神様の信頼を裏切ることだということであります。今日聖書が私たちに伝えようとしている一つ目のこと、それは私たち人間の罪、すべての人が持っている罪とは何か、それは神様の信頼を裏切ることだということであります。ここでブドウ園の主人、神様ですね、農夫たちというのは直接的なイスラエルの人たちを指しますが、私たちすべての人を代表していると言ってもいいと思います。この神様が送ったしもべたちを農夫たちが拒否して殺すということ、これは神への信頼の裏切りを表しています。ご主人は信頼してたわけですよね。この契約を結んだその一節の時点で、この人たちなら約束を守ってくれるだろうと思って、しもべを送り続けたわけです。なんでしもべを送り続けたかっていうと、彼らを信じたからですね。最愛の一人息子を送るときにも、この息子なら敬ってくれるだろうと思ったって書いてますね。つまり、この主人は農夫たちを信頼し続けたわけです。しかし、この農夫たちはその信頼を裏切り続けたということが、今日の聖書が私たちに教えていることです。そしてこの農夫たちは、先ほども言いましたように、私たち人間を表しています。私たちは神様の信頼を裏切ってはいないか。いや、自分はこんなひどいことはしていないと皆さん思われるかもしれませんが、どうでしょうか。 罪とは何か、いろんな言い方があると思いますが、今日の聖書の箇所から言えること、それは神様の信頼を裏切るということです。神様が最初に作った人、アダムという人がいますけども、この人も神様の信頼を裏切ったわけですね。神様から全てのものが与えられていた環境の中で、これだけはしてはいけないよというそのルールをそのアダムという人は破るわけですね。そのアダムの子孫である私たち全ての人間にもこの神様の信頼を裏切るという性質を持っているわけです。少なくとも聖書はそう教えています。自分はそんなことはしていないと思うでしょうか。それとも自分もまさにこの農夫と形は違うけれども本質は同じだと思うでしょうか。今日最初に覚えたいことは、罪とは私たちが神様の信頼を何度も何度も裏切り続けることだということであります。今日覚えたい第二のことに移ります。今日二つ目に皆さんにお伝えしたいことは、イエス様というお方、イエス・キリストというお方は最後の使者であるということであります。イエス・キリストというお方は最後の使者であるということですね。使者というのは使いということですね。もう一度6節声出して一緒に読みたいと思います。3、はい。その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は最後にその息子を使わした。ここで注目していただきたい言葉は最後にという言葉であります。この息子、主人のたった一人の愛する息子、これは最後に使わされたものであったと聖書は記しています。この後にはもう使いは送られなかったということですね。9節を見ると、心でブドウ園の主人はどうするでしょう、彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼしブドウ園を他の人たちに与えてしまいますと記しています。つまりたくさんのしもべを神様は送り続けてきたけれども、最後に送られたのがこの一人子だったということであります。この一人子は皆さんお分かりになると思いますが、イエス様のことを指していますね。神様の一人子であるイエス・キリストを指しています。言い換えると、この息子またイエス様は私たち人類に対する最後通告であるということであります。神様は旧約聖書の時代にたくさんの預言者を使わしました。その最後の代表的な人物はバプテスマのヨハネであります。しかし人々はこの預言者、神様から何人もの預言者が使わされ続けたけれども、この預言者の言っていることを拒否して、そして拒み、そして迫害し、時には殺しました。バプテスマのヨハネはまさに殺されたわけですね。そして神様がとうとうついに最後に送ったお方、それがイエス・キリストであったわけです。言い換えるならば、このイエス様を受け入れない限り、もう救いの余地は残されていないよということを今日聖書は教えているわけです。イエス様で最後なんですよ。もうその後には使いは来ませんよ。もうイエス様を信じない限り、あなたは打ち滅ぼされてしまいますよということを今日の聖書の箇所は教えているわけです。何度かここでもお話ししたように、セカンドチャンスというね、言葉を耳にしたことがあるかもしれません。この人生の途上でイエス様を信じることがなかったとしても、死んだ後もう一度悔い改めの機会があるという教え、2回目のチャンスですね、機会があるよという教えがありますけども、 それは今日の聖書の箇所からは愛に関する教えであるわけですね。イエス様で最後なんだということです。この人生でイエス様を受け入れないならば、もはやその後に道は残されていないということです。ペテロがこのイエス様のことをこのように語っています。その時ですね、そばにいて聞いていたペテロという弟子ですね、皆さんもまたイスラエルの人々もよく知ってください、この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの御名の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。ちょっと難しいことを長々と話したかもしれませんが、今日二つ目に皆さんに知ってほしいことは、イエス様が最後であり、イエス様しかもう私たちの救いは残されていないんだということです。これが今日聖書が私たちに教えている、また伝えたいと思っているメッセージであります。どんな宗教でも信心深ければいい、何を信じるかが大事ではなくて、どのように信じるかが大事だという教えがありますけども、それは聖書ではないということです。いいですか。聖書はイエス・キリスト以外に救いはないと教えているということです。今日最後にお伝えしたいことに続きます。今日最後に皆さんと共に覚えたいことは、このブドウ園の主人のその心であります。言い換えるならば神様の思いですね。今日の聖書の箇所が繰り返していることを先ほども言いましたように、それは何度も何度もこのブドウ園の主人がこのしもべをですね送り続けたにもかかわらず、この農夫たち、悪い人たちですね、がこの主人のしもべを撃ち殺し、また最後には息子まで殺してしまったということであります。これが今日のイエス様の例えで強調して皆さんに知ってほしいと思っている内容ですね。ここでさっきは拒み続け、信頼を裏切り続けたということに注目しましたけども、最後に注目したいことは、それにもかかわらずこの主人はしもべを送り続けたということであるわけです。いいですか。第一に皆さんと一緒に注目したことは、何度も送り続けられたそのしもべを農夫たちは拒み続けたということに注目しましたけども、今最後に注目したいことは、それでもこの主人はしもべを送り続けたということも、また今日の聖書の箇所は強調しているわけですね。言ってること分かりますか。この主人は何度も何度も裏切られて、そしてしもべが頭を小かれたり袋叩きにされたり恥ずかしめられたり、そして殺されてしまったにもかかわらず、何度も何度もしもべを送り続けた。そして最後には愛する一人息子までも送ったわけです。6節のこの愛するというこの言葉は、かけがえのないという意味の言葉ですね。かけがえのない愛する息子を彼は送ったわけです。ここで少し皆さんに考えていただきたいんですけども、ブドウ園の主人、この人はなんでこんなことをしたんでしょうか。皆さんどう思われるでしょうか。どうして この主人は、しもべが一回目に打ち滅ぼされて帰ってきた時ですね。ああ、もうこれダメだと。このしもべ農夫は悪い農夫だから、もうクビだ。違う農夫に変えましょうっていうのが普通ではないでしょうか。皆さん、どうですか？普通の感覚ではそうじゃないでしょうか。まあ、忍耐深い人で2回目あるかもしれないですね。もう1回何かの手違いがあった、何かの誤解があったかもしれない。もう1回だけしもべを使わせてみようという人がもしかしたらいるかもしれませんね。しかしそのしもべも3節に、ごめんなさい、4節にあるように彼らは頭を殴り恥ずかしめたわけですね。何も持たせないで返したわけです。三度目、五節ですね。また別のしもべを使わしたんですけども、彼らはこれも殺したわけです。さあ、どうでしょうか。ねえ。三度、しもべを送り、なお、彼らは拒むわけです。皆さんどう思いますか？皆さんだったらどうするでしょうか？また、どうしてこの主人は、こんなに何度も何度もしもべを送り続けたんでしょうか。さらに、イエス様の例えはエスカレートしていきますね。6節に、その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わしたとあります。バカじゃないかと僕は思うんですね。アホなんじゃないかってこの主人は。皆さんどう思いますか？何人ものしもべが袋叩きにされて殺されて帰ってきてるわけですよね。どうして自分の息子を送ったら息子を敬ってくれるだろうなんて思うことができるんでしょうか？この主人はバカだったんじゃないですか？皆さんどう思いますか？なぜこの主人はこんなにもしもべが殺されて帰ってきているのにもかかわらず息子を送ったんですか？さっきも言いましたけども、愛するというのはかけがえのないという言葉ですね。取り替えがつかない、取り返しのつかない息子です。どんなに財産がこの持っていた 農園の主人だとしても、たった一人の息子がいなければ、それはパーですね。自分が死んだら相続することはできないわけです。全部なくしなうわけです。にもかかわらず、この父親はなぜ息子まで送ったんでしょうか。私は頭がおかしいのではないかと思うんです。皆さん、どうお思いになるでしょうか。危ないっていうことがわからなかったんでしょうか。そんなはずはないですね。何人ものしもべを送って、殺されてきたわけですから、当然自分の息子が送った時には息子がどんな扱いを受けるかっていうことは想像することはできたと思うんです。それでも彼は息子を送るわけです。そして案の定息子は殺されて葡萄園の外に葬られるわけです。なぜ葡萄園の主人はこんな愚かなことをしてしまったんでしょうか。これはバカな農園の主人の話をイエス様が伝えようとしているんでしょうか。そうではないですね。ここで今日聖書がまたイエス様が私たちに伝えようとしていること。それはなぜこの農園の主人が息子を送ったのか。こんなにしもべを殺されてきたにもかかわらず何度もしもべを送り続けたのか。その理由であります。聖書は明白に答えています。今日の聖書の箇所ではありませんけども、ヨハネの3章の16節にこういう言葉があります。お開きにならなくても結構ですので、聞いていてください。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが聖書の答えであります。 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。これが今日の聖書の箇所の答えですね。なんでこのしもべの農園の主人は何度も何度もこのしもべを送り続けたのか、なぜ息子が殺されると分かっていてその危険が十分あり得るのに最愛のかけがえのない息子をこの農園に送ったのか、収穫にこだわっていたからではないですね。収穫にこだわっているならばすぐその農夫たちをクビにして他の人に帰るべきです。うち滅ぼすべきですね。もう2節3節の時点で8節9節に移るべきであったわけです。しかし何度も何度もしもべを懲りずに送り、最後には息子まで送ったのはなぜか。それは一人子をお与えになったほどによう愛されたからです。よとはこの農夫たちのことですね。滅ぼされても仕方がない悪どい神様の信頼を裏切り続けるこの農夫たちを、いいですか、神様は一人子よりも愛されたということですね。そういうことですね。神は実にその一人子をお与えになったほどに、つまり一人子よりもよう愛された。このよとはあなたのことですね。私たち一人一人のことであります。農夫の話に戻すならば、この農園の主人は自分の最愛の一人息子以上にこの農夫たちを愛したということです。何とかしてこの農夫たちと関係を回復したかったんですよね。だからこだわったんです。さっさと普通だったらこの農夫はもうクビだ、別の新しいもっと誠実な農夫に変えるべきですね。しかしこの最初に約束をした農夫たちに神様は、この際農園の主人はこだわったわけです。この農夫たちでなければならないと思ったから、何度も何度もしもべを送ったわけです。なんとかしてこの農夫たちが最初したその恥ずかしみを受けしたり、殴りつけて殺したりした罪を悔い改めて、また元のこの契約した時のように、収穫の時期が来れば収穫の取り分をちゃんと納める、そのような関係ですね。主人と農夫のその関係、主人と小作人のその関係を回復したかったんです。交わりを回復したかったんです。信頼関係を取り戻したかったんですね。だから彼は、ごめんなさい、主人は何度も何度も殺されても殺されてもしもべを送り続け、最後には最愛の息子をも送ってくださったんです。今日の聖書の箇所が教えていること、またイエス様が教えていること、それは一つは私たちの罪であり、また罪から来る報酬のその裁きですね。しかしもう一つ、神様が、イエス様がここで私たちに伝えようとしていること、それは神様は何よりもあなたのことを大事に思っているということです。愛しておられるということです。一人子をお与えになるほどにあなたのことを神様は愛しておられるということを、今日聖書は私たちに教えようとしています。最後にローマ人への手紙の8章の有名な御言葉をお読みして終わります。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな非造物も私たちの主キリストイエスにある 神の愛から私たちを引き離すことはできません。この滅ぼされても当然の農夫たちを神様は愛して、何度も何度もしもべを使わし、最後には最愛の息子を使わしてくださったように、私たちのためにイエス・キリストを神様は使わしてくださいました。このイエス様を使わしてくださった神様は、私たちにそれ以上のですね、素晴らしいものをなお与え続けてくださる方であるということ、今日そのことをもう一度覚えたいと思います。それと同時にですね、今日の箇所には裁きのことも書かれているわけですから、神様のイエス様が最後の使者であるということをもう一度覚えて、イエス様のその救いを信じて受け入れたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美します。私たちは罪多く、何度も何度もあなたの信頼を裏切り、自分中心に歩んでしまう弱いものです。しかしあなたはそれにまして、私たちのことを愛して、何度も何度もしもべを使わし、また最後にはイエス様を与えてくださったことを本当にありがとうございます。ともすると、そのイエス様、一人子を与えになってくださったあなたの愛が、ただの観念や知識になってしまって、何の感動もなくそのことを受け入れてしまうような弱い、無味乾燥な信仰に陥りやすいものですけども、どうぞ神様、そのような信仰から目を覚まさせてくださり、イエス・キリストが私のために十字架にかかって死んでくださった、そのあなたの愛を日々心に覚えて、私たちの人生を送っていくことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。